もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
ちょっと私の人生辛いことが多すぎたなっていうので、
はい。
4年前、あの夫が、
はい。
もうそれまでずっと続けてたパチンコをもうやっとやめてくれたんですよ。
はい。
で、あ、やっと落ち着いてきたなっていう頃に、うん、
はい。
車に乗ってちょっと出かけようかっていう時に、夫が車になんかナビをいじってるんですね。
はい。
どこへ行くのって何回聞いても返事がないんですよね。
はい。
どこへ行くんやろうと思って、で、目的地に着いたら、えらい変わったなぁ、言ってすごい喜んでるんですよ。
はい。
で、その住所を見たら、元カノが住んでた場所やったんです。
はぁ、あ。あなた今おいくつですか？
69歳。
はい。旦那さんはおいくつですか？
71歳。
はい。で、お子さんはいらっしゃいますか？
長男が42歳。で、次男が33歳。
はい。
はい、
元の彼女っていうのは、
私らが結婚する前。
前の。ってこと
で、あ、
結婚何年ですか？
結婚43年です。
じゃあ43年前の。
だから50年近く前の、
はい。
元カノが住んでた場所やったんですよね。
あなたよくその元カノの住んでた場所ご存知でしたね。
旦那はなんか結婚する前よく元カノの話してました。
で、その住んでた場所に行って
すごい喜んでるから、
はい。
で、住所見たらそこやったんで、私がえらい怒ったんです。
はい、はい、はい。
そしたら、そんなことないわ、違うわとか言ってとぼけるから、謝れって言ったんですよ。
はい。
そしたらごめんと認めて、
はい。
で、そこから私が聞いてないことをペラペラペラペラ喋るんですよね。
はい。
死ぬまでに思い出のバスに行きたかったとか、
はい。
景色がどういうふうに変わったか見たかったとかね。で、それからもまだ未練があるなっていう話をするんですよね。
うん。
自分の会社の同僚の男の子が、男の子のその近くの家にね、
うん、
元カノが引っ越ししてきたら、そんなん聞いたら羨ましいとかね。
元カノはまだお元気なんですね。
いや、それはそんなわからないんです。生きてるか死んでるかもわからない。
だって50年近く前の話ですもんね。
そうですよ。旦那が言うには生きてるか死んでるかもわかれへんっていうね、
うん、
それはこっちの言葉やろと思うんですよね。
うん。
まあ、旦那にその裏切られたことがすごい頭にきて。
裏切られたっていうのは、う
ん、その一途に思ってたんやなっていうのが分かったんでね。
ああ。
うん。
思ってただけなんですよね。だって彼女はもういないんだし。
いないんですけども、
うん、
その古い日記帳が押し入れから出てきて、あ、まあ、うん、私が書いてた日記なんですけども、
はい。
で、そこに旦那も一緒に書かせてくれ言って、その日記帳を共有して、子供が小さい時に書いてた日記帳が出てきたんです。
二人で日記を、一つの日記を書いてたんですか？
そうです。俺も書きたい言って、ほんで自分もなんか書いてて、私も書いて。
仲良しですね。
いやね、仲良しじゃないんです。ほんで、そこにね、
うん、
心に残る人に会いたい、びっくりマークまでつけて書いてたんですよ。
うん。
うん。それがその当時は誰のことかわからなかったんやけども、
うん、
元カノの住んでた場所行ってやっとわかったいうような状況で、ね、あ、その子のことやったんやなって。
うん、うん、でもだからといってどうにもなるものでもないですよね。
うん、
どこ行ったかもわかんないんだしね。
そうですよ。
うん、
だからこれからの二人の生活嫌やなとか思ったりね。
ああ、
うん、
そうか。息子さんお二人はもう独立きっとなさってますもんね。
下の子は一緒に住んでるんです、
うん、そうなんです、ね、あ、そうか、まだ33だからね、はい、でもまあいずれは独立なさるかもしれないから、そうなると二人暮らしが始まりますね。
それにもし旦那が先に死んだら、
うん、
私はもう裏切られたままで悲しい思いして、
うん、
生きていかなあかんのかとか思ったらね、
うん、
旦那にされたことですごい哀れて、もうなんか自分自身がかわいそうになってきてね、うん、もう辛くて。
それは旦那さんを好きだからですよね。
いやー、嫌いです。
いやー、でも今お話聞いてるとね、
うん、
あなたは旦那さんのことがお好きなんだなって 微笑ましいなと思ってしまうんですよ。
いやいや好きになれないです、あの人。本当はもう離婚したいんですけどもね、もう周りがそんなの絶対食べていかれんからやめとき、
まあね、えもうこれから一人でずっと暮らしてお金をどうしていくかとか生活どうしていくかってアクセスするよりはね、今旦那さんはちゃんと働いてくださってたわけだし、ちょっとギャンブルに走ってはいたとしてもね、まあなんとかここまでやってこれたんだし、じゃあ今日のご相談はこの行き場のない気持ちをどうしたらいいかっていうことですかね。
そうですね、
だってね腹立ちますよね。
腹立ちます。もうなんか朝起きたらね、もう旦那にムカついて仕方ないんですね。うん、
旦那何に何とも思ってないんでしょ。
旦那はね、小さいことはすぐ謝るんですけども、うん、こういう大きいこと、例えば給料の使い込み、うん、そんなも謝ったことないしね。うん、
それ大きい話ですよ。
そうですよ。給料使い込みなんかやったか、ね、家賃の使い込みもしたし。
ねえ、だからそっちの方が大きい話で、うん、彼女の住んでた場所なんてどうだっていいなって思うけど、
そういうことをしときながら思いはそっちやったんか、
そりゃそうですね、
私に向いてなかったんかっていう、うん、そう思ったらもう私悲しすぎて、
わ、うん、かりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、はい、
今日の回答者の先生は弁護士の塩野谷隆之先生です。はい、先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、柴田先生もおっしゃってたけども、まあ、あなたの、ね、お気持ちもわかるんですけども、はい、なんかこうお話伺ってると、なんかどちらかというと微笑ましいなというような、
私すごい迷惑かけられてもう毎日泣いてるんですけど、
だけどね、だってもうどうでもいい旦那さんだったら別にそんなの気にならないじゃないですか。やっぱりいろいろね、その謝らないとか憎くて腹が立つとかっていうのはあるけれども、それでもやっぱりそのね、ご主人がね、あなたの方をもうちょっとちゃんと向いてほしいなっていう気持ちがあるからそうやって腹が立つわけでしょ。
だから結婚してからね、私のこと好きじゃなかったなと思って、浮気してもいいとかそんな言われたこともあったし、なんか忘れてたことが一気にその元カノの場所に行って思い出されて、すごく辛くて、
まあね、結婚生活いろんなことありますからね、あのいろいろ辛いこともあるでしょうし、そういう中で一生懸命ね子育てに頑張ってきたっていうんで、
はい、
はい、なんか私の苦労が全然報われてないじゃないかって思うの、その気持ちはねよくわかるんですけどね。
そうなんです、
うん、でもやっぱり本当にどうでもいい旦那だったらね、もう勝手にしろっていう風になりますから、
はい、そうです
ね、やっぱりあなたはあなたの方を向いてほしいっていう気持ちがあるわけですよね、ご主人にね。
ありますね。
ね、だからその気持ちをね、いやご主人もね、なかなかもうやっぱり40何年一緒に連れ添ってると、なかなかこの面と向かってね、感謝の言葉を述べたり、愛情を口にしたりっていうのはなかなか照れくさくてできないと思いますし、
私には愛情感じなくて、その元カノには愛情をすごく感じるんですよね。それが腹立つんですよね。もうこっちには迷惑ばっかりで、迷惑かけられてない彼女のことを一途に思ってね、私なんか40年以上誰にも思われたことなかったなって思ったら、なんか情けなくて寂しくて。
だって40年間連れ添ってきたあなたとね、そのイメージだけ、昔のイメージだけ追いかけてるその元カノとでは全く比べようがないじゃないですか。比べること自体がね、やっぱりちょっとね、違うんじゃないかと思いますよ。なんかね、他の女と浮気しててね、その女と比べて腹立つっていうんだったらね、それはもう思いっきり腹立っていいと思いますよ。だけどね、もう本当にもう思い出の中のもうなんか美化された、
そうです、美化してるんですよ、
してるんですよ、まあですからね、その何かあなたがね、なんか裏切られたっていう気持ちがあるのかもしれないけども、その元カノの件はね、でも、あなたと結婚してからその彼女と付き合ったわけじゃないんで、裏切りじゃなくて思い出なんですよ。思い出を追いかけてるだけですから、それを引きずってるっていうのは、そういう昔の思い出をね引きずってるっていうのはありますけども、それもそういう思い出も含めてね、ご主人の一部なんですから、そういう思い出があったからこそ、今の ご主人という人格ができてるわけですし、そこをね、その思い出さないでちょうだいと、
はい、
私の前でそんな話しないでちょうだいって言ってペシャってこう押し込めちゃうと、
うん、
かえってご主人もっとストレス溜まって、
もっと言えばいいですか、
ね、言えって言うんじゃないんですけど、まあ、どうだったの、どんな人だったのっていうふうに逆にあなたの方からね聞いてみて、
聞いてほしいみたいですね、なんかね、そんな感じします、
うん、そんなことが逆に今度ほら共通の話題になってね、いや昔、うん、こういう子がいて可愛かったんだよなんていう話をねご主人が普通にあなたの前でしてくれるようになったら、それはそれで結構いい夫婦関係なんじゃないかなと思うんですよね、そういうことであなたがまあ時々やきもち焼いたりしてね、
うん、
そうするとご主人の方もなんだこいつ可愛いじゃねえかなんて思ったりするかもしれないし、
それはないですそれはないと思います、
うん
うん、
まあそんな話でね、まあ、男はバカだと、言うけども別に男でも女でもね、そういう思い出っていうのがあって、そういう思い出の中でやっぱり特にそのね思春期の頃の思い出っていうのは、それがその人の人格形成の元になってるわけですから、それをねもう思い出すなとか、そのことを口に出すなっていうよりもそのことも含めてちょっと受け入れてあげてね、まあ、冗談も交えながら、まだあんた引きずってんのね、全くしょうがないわねみたいな、
そんな感じ、私はちょっと大人になれっていうことですね
そんな感じでね、ちょっとこう笑い話にするぐらいの方が、ご主人の方の気持ちも、まあ、和らいで、あなたに対する態度もね、多少変わってくるでしょうし、
そうでしょうかね、
そんな感じでね、
はい、
まあ、あと10年20年と一緒にいることになると思いますけど、まあ、離婚したいなんていうことをおっしゃらずにね、
はい、
そういう思い出もね、一緒に共有していく、はい、けるようなそういう会話がね、
はい、
夫婦の間でできるといいのかもしれないですよね。
そうですね、
はい、
わかりました。
もしもし、
あ、もしもし、
私いい方法考えたんですよ。
あ、はい、
旦那が元カノのことを喋ったり嬉しそうに喋ったらおかずを一品減らす、旦那のだけあれなんでお前だけあんのって言ったら、元カノのこと喋ったからだよ、面白いわけないだろっていうふうに言っちゃえば、なんでよって笑い話になっていくし、ちょっと仕返しもできませんか
そう、仕返しはねいつもしてるんです。
あ、してるんですか、ちょこっと。
野菜が好きなんで、
うん、
レタスが落ちたら洗わずに入れとくとかね、そういうことするね。
いいじゃないですか、
はい、そうやって
お話聞いてるとね、あなたは本当に私根が明るい方だと思うんですよ。
そうですか ね
明るい方だからパチンコでねお給料を使い込まれたりとか家賃使い込まれたりしても、
はい、
頭にきながらもこうやって今までここまでこうやってこられたんだと思うんですよ。その明るさはね、本当に私はあなたの一番いいところじゃないかと思ったりするんです。
あ、嬉しいです、ありがとうございます、
その明るい心はね絶対なくしちゃダメなので、ちょっと頭にきて悔しいと思ってもそうやって明るい仕返し、レタス洗わないとかちょっと葉っぱ茶色くなった野菜を向こうに入れるとか、
そうそうそうそう、あとお弁当で、梅干し舐めて入れてたりねそんなもしてます。
そう、もうそういうしかしいっぱいしてあげてください
、はい、わかりました。
そういうぐらいで私その方がきっと楽しい老後が迎えられるんじゃないかと思うんですよ。
そうですかね、
はい、
頑張ってみます、
はい、奥さんのその明るさをなくさないように、
はい、
本当に文句あることはもう堂々とおっしゃってまたお電話ください。
あ、わかりました、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
失礼します。
はい。